ママのノミニケーションクラブ。
いらっしゃいませ、葉月まさこです。
いらっしゃいませ、鈴木まりこです。
なんか今日お店の中がね、若い方で、うん、こう結構面白いかな。
そうなんですよ。
でいろんなものを、本当にいろんな種類のお酒を皆さんでこう交互に頼んでくださっていて、
うん、
これは本当になんか楽しいお酒の会
ね、
広がっていくといいなと思うんですけれど ね
本当ですよね。なんかもっと気軽にこうね、
うん、
特別な日だけじゃなく、まあ、先週の話じゃないですけども、
本当本
当
ね、
はい。
でなおかつですよ、このアップ日が3月22日という頃で、
はい、
もうすぐお花見だよねって、
うん、おー、だってこの間までさ、すごい息白いねとか言ってたのに、もうお花見ですか。
寒酒でなとかなんか言ってたのに、もうお花見ですよ。
桜咲いちゃいますか。
咲いちゃいますよ。
あらまあ、
でも桜が咲く頃っていうのは、
うん、
ほんと一瞬じゃない。日本の桜、
そうですよね、
パッと咲いてパッと散る、うん、潔さ、そういうなんていうのか、その瞬間を逃さずにそれを楽しみながらもやっぱり酒飲みたいない
つだってそうですよね。
そうね、
そりゃさ、
そう、ね、
何かあるっちゃ飲むっていうのが、
そう、
正しい姿ですよ。
そう、1年365日、理由をつけちゃ飲めるんですよ。
はい、その通り。
今年はうるう年だから1年366日飲めるんですよ1日多く飲めるんですよ今年は。
めでたいね。
めでたいね。
めでたい、めでたい、
とめでたいな。こういうめでたい時はやっぱりめでたい、うん、お酒を後でご紹介しましょうかね。
おーい、
めでたいというのかな
何
純粋なお酒っていうのかな。
うん、行きましょうか。
行きましょう。
はい、
では今週もいきます。
日本酒好きの日本酒好きによる日本酒好きのための日本酒専門店、蔵元直送酒と魚。
今週の一押し日本酒、五経無垢の酒
来ました。
はい、
季節は無垢の酒、春酒
ね。
純米吟醸の生の原酒、荒走り、はい、何も足さない、何も引かないという、もう本当に絞ったらそのまんま瓶詰めされるお酒が無垢の酒というシリーズなんです。
はい、
何回も言ってるようです。毎年言ってますで今年は五行。
はい。
なんかラベルまたピカピカの五行になったのね。
ピカピカなんですよ。
本当にどうしてこんなピカピカにしちゃったのかしら。
純米のラベルとちょっと共通点がありますよね。
あ、そうですね。荒走と同じですね。このピカピカの五行はね。
金太鼓をあしらった。酒と書いてあると。
うん、昔はこれ普通にマットな青色だったような気がするんですけどね。無垢の酒のところが。
あ、そうかも
でしょ。そのシリーズ、無垢の酒のシリーズってそうだったような気がするんですけどね。まあ、しのごの言ってないで、
はい、
早速いきますか。
はい、
あら、綺麗なピカピカ。
おー、香りが
すごい
ね。
もうついてる時から綺麗な香りが上がってきて
る。今ユーストリームご覧の方には五経のラベルをお見せしてるんですけど、
反射してるね。
ミラーボールのようなキラキラ感
香りもキラキラしてます。
うん、
あ、でもそのキラキラっていうのがいわゆる本当にキラキラだけの香りではなくて、
うん、
落ち着いたキラキラなの。
落ち着いたキラキラ。
あ、だからラメラメラメみたいな感じじゃないの。
あ、
光も好きだけど私あれ、そんなこと言ってる場合じゃないわね
スパンコール的なね。
あ、そうそうそうそう、じゃない。 綺麗な、うん、あの輝きのある香り。
あー、ほんとなんかあのちょっとこうかすかにメロンとか、
そうメロン、
うん、
のほのかな感じね。ほんとあのもっとピカピカになる酵母を使うと、
うん、
メロンがもっとなんかきつくくるじゃない、とかブドウがきつくくるじゃない、香りとして分けると
まあまあ、うんうんうん、
バリッと
バリッとね、
来ないね、これね、
優しい感じですよね、
うんうんうん、
うん、こりゃーこりゃー生きてるね。あーすごい原種だ、あの
本当原種だ、あの舌の上に乗せると、
うん、
もう跳ねてるね、お酒が
跳ねてるし、でもなんかちょっとなんていうの、濃いじゃないですか、
濃い
濃いのに跳ねてるんだよね。
そうなの、これよく言ったものですよ、その通りもこれね、これ言うしかない、純米吟醸生原酒ですよ、
ほんとね、
もうね、うん、なんていうの、滑らかさあるのよね、純米吟醸の綺麗なね、あるある、うん、香りと、
はい、
だけど舌の上でそのフレッシュさが跳ねてるから、
うん、
いやどっちを表現先にしようかって迷うぐらい。
でもなんか香りがあるから最初一瞬口に入れた時軽やかな気もするじゃないですか、
うん、
あ飲みやすいと思いきや
がっつりと、
結構ね、これはでもね危険だよ、
これアルコール度数もちょい高めなのかな、
17度あります、
あやっぱりあるか、今主流が16度ぐらいまでだからね、
うん、
1度高くなるとこんなに変わるもんですかね、
がっつりきますね、
きましたね、
うん、
でもこれはこのお酒、
うん、
肉料理いけるでしょ、
あ
脂っこいもいけるでしょ、うん、純米吟醸だと、
うんうん、
あとなんだろう、今うちの目の前だったら静岡おでんいけるでしょ、
あいいね
いいね、揚げ物もいけるし、なんだろう、あこれ万能だわ、
うん、
普通純米吟醸って言うと皆さんその吟醸の香りがするから普通にお料理と一緒に合わないんじゃないとかっておっしゃる方いるけれど、これはお料理と合わせて大丈夫、
あのこのお酒は、
うん、
あんまりおかんはしない方がいいと思いますけど、この良さを味わ最大限味わうためには冷たいままの方がいいと思うけど、うんうんうん、
フレッシュさを、ね、味わうためにはね、
あの純米吟醸はおかんしちゃいけないんじゃないってやっぱり思ってらっしゃる方はいるんですよね、
う
ん、
そうしても大丈夫なの、
しても大丈夫、あの温度に気をつければ
そう
どんどんしてください。
なんで急におかん酒委員会みたいになっちゃったの、
わかんないでもなんかその純米吟醸だからこうしちゃダメなんじゃないとかそういうのをちょっと一回置いといてもらって、
そうね、そうあの自分が好きな温度帯って絶対にあるから、うんうんうん、どんなお酒もおかんつけてみたいなって言ったら、
うん、
やってみればいいね、
そう
で、まあ、うちはそういうことで言えばちゃんと、まあ、このお酒はこのぐらいの温度がいいんじゃないかっていうのは内心分かってるけど、お客様が無理やりそうやって、うん、無理やりってのも変ですけどおっしゃったらそれに逆らいはしません、ただしおすすめはできませんよって言葉は言いますけどね、
うん、でもさそのさ絶対にこの温度じゃなきゃダメって注文してくる人ってあんまりいないじゃないですか、
まあね、
むしろどのぐらいが美味しいかなとかって、
そうです ね、そしたらまあ適切な温度で出しますからね、
うん、
でもこの五京純米吟醸の生原酒荒走りの無垢の酒はこのまんま飲んでほしい、
う
ん、
それはもうこれはね本
当にピチピチ、
そしてもう早く早く
早く飲まないとねこのピチピチ感なくなっちゃう、
うん、今のうち、
はい、お待ちいたしております、
はい、
皆さん飲みに来てください、
まあママの飲みニケーションクラブ、今週のお客様、
今週のお客様は七冠馬田村明夫社長のお話です、どうぞ聞いてください。さてこの間のお話、
はい、まあ、
若い人がどんどん蔵から出て、蔵人さんがね、それでそれを蔵に持ち帰る、そういうお話があり
ました、ね、
言っちゃいましたね
前回、
これ言っちゃうとこれをこの放送というかこのアップを聞いた人はよし僕もっつってみんな手を挙げるかもしれない、
というか別に生意気を言うつもりはないんですけど、結構 ああいう目立つ今まで日本酒のラベルになかったようなことをうちのキャラでちょっとやったじゃないですか、こう数年。そうしたら余計他の蔵元さんがやりだしたっていうのはすっごいあの目に飛び込んでくるようになって、こんなペースで俺はいいのかっていうのは結構最近自問自答してますよ、正直言って。
逆に、
あの火をつけたわけじゃないけど、あいつがやってるんだなっていうのが出てきたのかなと思って、結構個性のある新しいラベルっていうのもどんどんどんどん出てるじゃないですか。
確かにこの頃あの、面白いラベルが増えましたよね、
と思いますね。だからああやってうちもザ・セブンをやってますけども、よりそのプラスアルファというものをやってる蔵元さんなんかがどんどん分かるようになって、
それと一つ、あの私実はこの間石川県の方に伺ってきたんですけれども、ずっと、まあ、以前ですけれど、その時にやっぱり大きなタンクでね仕込むよりも小仕込み、いわゆる小さな仕込みでやってった方が面白いものをたくさん作れるのかなと逆に思ってきた。
いやそれはそうでしょう、
ね、
うちは基本的にレギュラーシュグラなんで元作りが、
はい、あ地元で飲まれるんですよ、うん、は
い、でそれが今様変わりしてるじゃないですか、うん、そうするとどんどんどんどんそれをしていくにはどうしたらいいかっていうのをいろんなことを考えるとなかなか一度にはできない、そういう中で例えばあのジャケ買いじゃないけどそれで認めてもらったものもあれば新しい酒質のものを投入したりするというのをね、昔に比べたら革新的にやってるつもりなんだけど、今ママが言ったようにやっぱりこじ込みっていうのは結構あの小回りが聞いて結構細かいところにもかゆいところにも手が届くような僕は仕込みできると思うんですよ。だからそれをねばっかりやってたらコストに跳ね返っちゃうん で、そうですね、
結局高い商品になってしまうから、
限界は、限界があるんでそれを見極めていくのが我々蔵元の裁量、
ですね、これしかないんです、これしかないんですって限定されてしまうと、まあ、欲しいのは人間として普通に欲が出ると思うんですけれども、でもいつも飲んでるあのお酒がないのは困るなっていう方の方が多いんですよね、やっぱり。
よく言うじゃないですか、人のものはよく見えるんですよ、でそれが理にかなってなかったらそのままなんだけど、理にかなってやってそこがクローズアップされるっていうのは焦りにもなるし、焦っちゃいけないんだけど、でもいい意味で俺の周り結構量的なあれはできなくても、公的種じゃないけども手本をはあるので、それは私は聞く耳を俺が持ってるうちにやっていかなきゃいけないかなと思って、
まあ、突っ走ってる蔵もあれば、地元を大切にして、まあ、地元優先でそのレギュラーを本当にねいつも飲んでくれるお酒をちゃんと作ってあまり突っ走らずに突っ走ろうと。難しいところですよね。
基本レギュラーで手を抜いたら絶対ダメだと私は思ってるので、それを土台があるから今のことができてるんで、それをうちの中で背伸びせずに、着実にステップアップしていくということは絶対必要だと思ってます。だからそれにつながるものを今年もチャレンジしていこうと思ってるし、それが今の去年より、7本多い仕込みにも現れてるんで、それが次にはまた、お届けできると確信を持って言ってます、言います。
今言い切りましたよね、
やんなきゃね、 うん、ですよ、
うん、
振り返っとったってしょうがないですよ、うん、
やっぱり前を見て、
うん、いろいろ見すぎることなく、やっぱりその自分で見極めたものをちゃんと自分の肥やしにしながらやっていくというのは必要なことなので、自分で見余らないようにして、前進しようと思ってます。
それこそ手綱さばきですか。
そうですね、最後の直線でズバッと抜いて鼻先だけでもゴールすりゃいいんじゃないですか。
さすが七冠馬って言わせなくちゃね。
そうですかね、一着勝機高いの取りたいな。
お後がよろしいようで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
バーママのノミニケーションクラブ、
バーママのおせっかい小魚亭。
今週はちょっとスペシャルなことを、
うん、
実はもう1ヶ月以上前ですかね、リッチー・ホーディンがうちに来てくれて、はいはい、なんか和やかに私たち話してたじゃないですか、いろんな酒の話を、はいはい、でリッチーはエンタードット酒シリーズをいろんな蔵元さんに頼んで自分のブランドとして販売してますよね、
うんうん、
それで話をしていて、まさこって言われて、
うん、
まあ平たく言う日本語で直すと、
うん、
ネクスト5の僕の酒飲んだって言うから、
うん、
飲んでない、それどうやって知らないよ私はって言ったら、
うん
うん、ネクスト5といえば荒政、
はい、
佐藤雄介くん、
はいはいはい、
が率先して作ったゴクラ、若手のゴクラ、秋田のゴクラが、まあ、共同醸造しているシリーズですよね、
はい、
でそれの荒政しバージョンなんですよ、ネクスト5なんだけどこれ、
うん、
をリッチーが一本送ってきてくれたのよね、
うん、
で受け取った方はびっくりよ、本当にリッチー送ってきてくれたんだと、今どこにいるか知らないけど海外ので、
はい、
これは今ここで聞き酒しないと、
うんうん、
日本国で今この酒を聞き酒できるのは私だけだと思うんですよ。
なるほど、
開けよう、
やってみましょう、
やってみましょう。確かにエンタードット酒シリーズでございます。毎年イビサでリッチーホーティンはエンターの、まあ、いわゆるイベントですよね。日本酒を飲みながら、その、いろいろ、そのテクノポップのその DJ とか、いろんな人が世界中から集まってお祭り騒ぎをするんですけど、去年は何ヶ月か、3ヶ月ぐらいだったかな。それで、メインのメインのメインがリッチーなんだけれども、そのリッチーはなぜか私の酒友達になってくれているので、送ってくれたんだと思います。開けます。すごく透明、綺麗。で、この瓶なんですが、実はこれナンバー6、荒政が出しているナンバー6シリーズと同じ瓶の形ですよね。でも2015エンタードット酒ネクスト5純米大吟醸と書いてあります、ローマ字。どうしよう、この酒いただいたはいいけれど、ありがたすぎて飲みにくいけど、でも香りからいきます。これね、実はリッチーに酒の感想を聞かせてねって言われてて送ってくれたんだと思うのよ、きっと。そうなの、そんなことをなんか酔った勢いで私も言っちゃったかもしれないから、ごめんねリッチー。わ、すごく限りなく透明な香り。薄く、純米大吟醸といってもその吟醸香が強いわけではなくて、いわゆるキラキラの香りではないですね。味はいきますよ。あ、色はね、すごく透明、綺麗。ん？
これナンバーシックスに通じる酸味がパンとくる先に。だけどあの舌の上の滑らかさはさすが純米大吟醸っていう貫禄がある。すいません、こんなところで公共の電波ではないけどインターネットのラジオの上で言うことではないけど、リッチーこれどこで売ってんの教えて。すっごく滑らか。これちょっとお高い気がするんですよ、私とても。お酒として多分ね、値段をつけたら普通に飲む純米大吟醸のこういうお酒だとだいたい 4、5瓶、まあ 720ml 瓶ですよね。で5000円から6000円ははるかにすると思う、超えると思う。しかもこの 生のフレッシュな感じ。リチホーディンありがとう、本当に私に送ってくれてありがとう。この感想をどうやって今英語で訳そうかと頭の中はこんがらがっておりますが、こんなに滑らかな純米大吟醸久々に飲みました。純米大吟醸っていうともっともっとあの香りとかが気になって食事に合わないとかと思うことが多々あるんですけれども、これは食事でも大丈夫かな。ひょっとしたらリッチーの大好きなお野菜とか、結構彼通好みですからね、あの珍味にもいいかもしれません。この綿とかね、カニ味噌とかね、好きなんですよね。白子とか。ありがとうございます。こんな貴重なお酒我々味わえることに本当に乾杯でございます。詳しくはまたリッチメールで送るからね。本当にありがとうございます。
バーママのノミニケーションクラブ。
話は変わります。
はい、
先日、うん、神谷明さんが来てくださいました。
はいはい、
まああのね、事務所の方々とね、
うん、
で実を言うと神谷さんがうちに来なかった理由ってのはこの間判明したんですよね。
うん、来なかった理由、来てくれてましたよね。
うん、来てくれてたけど、うん、あんまり頻度がない、頻度が少ない、
うん、
っていうか頻繁に来ない理由が分かった
何、理由とかあるんですか、そういうの。
だって神谷さんこの間私に言ったんですもん、
うん、
場所分かんなかった、覚えにくかった
場所でもね、確かにおっしゃる通りでございます。だってこちらもね、ご説明するときにちょっと説明しにくいみたいなのがちょっとありますもんね。
この、まあ、新鮮町っていうところは皆さん結構知らないんですよ。
うん、
で、あの、通りが浦渋通りとかなんとかついちゃったもんだから余計分かりにくくなっちゃって。
それがだから浸透すれば分かりやすいんでしょうけどね。
そうなんですよね。うん、で、分かりました。足の方向は分かったんで来ます。でもね、ありがたいことに、神谷さんが来てくださって、で、ブログにその日のうちにもうアップしてくれてたのね。マスターの写真撮ってたじゃない。
はいはい、撮ってくれてましたね。
ね、
うん、
そのマスターが、
うん、
何、いいのが、いいのが一個もない、マスター、
いいねが一個もない、
いいねが一個もない。あったあったあったあった、大丈夫、うん、大丈夫、慰めてあげてる私。
よくいいねのシステムとか知ってましたね。あ、知らないんだって。
フェイスブック、
いや知ってるじゃないですか。知らないのか知ってるのか、ちょっと
どちらのマスター。
はいはい、
まあ、そこで疑問をまあな、なかなかということはないんですけれども、
はいはい、
で、うん、そのマスターの写真をなぜか神谷さんがアップそうのしてくれたのね。酒と魚に寄ってきましたと、その鈴木亮平さん俳優さんの、
はい、
のお芝居を見た後に酒と魚に寄りましたよって言って書いてくださって、うん、その写真の締めでマスターのニコニコ笑顔、
うんうんうんう
ん、あんなに笑ってるマスターっていないよね普通。
ねえ、結構本当にニッコニコじゃないですか。
ニッコニコ、
うん、
しかも白滝持って、
白滝
静岡を出んのニッコニコ。あ、マッツーが喜んでます。白滝大好き人間のマッツーは喜んでいます。
そうですよね、好きだよね。
で、いつも素敵な素敵なあの写真をね、ほら、うん、まあ、ブログとかいっぱいフェイスブックとかで上げてるじゃない、
はい、
神谷さんって、うんうん、だけど改めて神谷さんとしみじみお話できて私はとっても嬉しかった、
うんうん、
で本当になんていうのかな、もう何年、30何年お付き合い、
うん、
本当に途切れないっていうことはこういうことなんだなと思ってありがたいなと思っています、うん、で、慎んでシェアをさせていただきました本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
で、神谷さん、また白滝今度は食べに来てこんなこと言っちゃ悪いかしらね。でも本当にいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
マーママのノミニケーションクラブ。
マリコのえぐった。先日ですね、珍しく早い時間に電車に乗っていたんですけど、早い時間って結構午前中だったんですよ。で、なんか可愛い女の子がちょっと走り気味で乗ってきたのね。で、その電車がちょっとローカル線で、まああと5分で発車しますみたいになってて、だ3分前くらいから乗り込んでたんですけど、その発車ギリギリで女の子がだって走ってきたんですよ。そしたら走って乗ってきたら、その入り口のヘリにつまずいてベシャーって転んじゃったのね。で、わーって起き上がって、はぁ、あ、やれやれっていう感じで空いてる席に飛んで座ったんですけど、座ったところでスナック菓子を食べ始めたので、スナック菓子をねパッて開けたら、それがなんかもうさ、漫画みたいと思ったんだけど、パーティーみたいにさ、ポーンってその袋がさバリって開いたところからスナック菓子がボーンって飛び出して、わーって言ってそれをかき集めてやれやれってしまって、でなんか今度キャンディーみたいなやつがさ、あのキャンディー包みってあるじゃないですか、一個一個こうなってるやつね、それをキャンディーをこうやって開けて口に入れようとしたら、それもまた口からポロンって落ちてコロコロコロコロってどっか行っちゃった。
日本酒好きの日本酒好きによる日本酒好きのための日本酒専門店、蔵元直送酒と魚。
基本的に、うんうん、まあ駆け込み乗車はやめましょう。
違う、でもなんかベルが鳴ってるとかじゃなくって、そう、発車が何分ってなってて、その時間に滑り込んでくる電車じゃなくって、始発っぽい感じでさ、そこにいるやつあるじゃないですか。
はい、
だそこに、あ、行っちゃうかなと思ってダーって走ってきた
で転んだんだね。
本当にね、漫画みたいにベシャーってカエルみたいに転んだわけよ。
カエルみたいで、でも、はい、この頃よく見かけるんですけれども、うん、電車内で、うんうん、当然のように食べたりお化粧したりする人いっぱいいるじゃない。
あのね、ペットボトルのお水とかをね、こうクリクリって開けてさ、ちょっと飲んでクリクリってまたしてしまうぐらいだったら、まああるかなと思うんだけど、
いやそれもないな。
紙パックのジュース飲んでるとびっくりしません？
前私言いましたよね、その紙パックの、うん、ジュースっぽいものを一気飲みした人がいるってバスの
中。あー、いたね。
ね、
いたね。
でもね、
うん、
いつから日本人はそういうね、うん、交通、まあ、公共の交通機関とかね、うんうん、それから人の見てる間とか歩きながらとか、うん、そういうところで飲み食いするようになったのか、
うん
ね、それがかっこいいとか普通とか思うようになったのか、お行儀が悪い、日本の人にとっては、うんうん、日本人にとっては昔からお行儀が悪いですよっていうこと、なぜ平気でやるようになったか。
さ、駅弁問題があるじゃないですか。
でも駅弁は
駅弁ってさ、だからさ、長距離っていうのは分かってるんだけど、うん、じゃあどっからアウトなのかみたいなやつ
で、この頃よく見るんですよ、
うん、
出かけ、まあ席、例えば新幹線ね、
はいはい、
2席3席あるじゃないですか、うん、例えば普通にね、うん、そしたら、うん、通路側に座ってる人が、うん、はい乗りました、うん、まあ長距離ですですから、はい、駅弁ですよね、まあまあ、はいはい、お弁当は広げました、はい、そしたら次の駅で奥の人が乗ってきました、
はいはいはい、
その時の気まずさってあるじゃない、やっぱり食べてた人の。
そうよね。
だからそれを考えると、
うん、
結局は、
うん、
いわゆる公共の交通機関の中では長距離でもあまり安心できないので、まあ、駅弁を別に攻撃してるわけじゃないし、
うん、
飛行機空弁を、ね、
うん、
攻撃してるわけでもないんだけど、うん、やはりもうちょっとお行儀考えようよみんな。
だからそこですよ、配慮をしてるかどうかじゃない、やっぱり。
そうなのよ、
そこがね。
だってこの頃、変な話ですけれども、
うん、
私と同じぐらいの年齢の人が平気でむしゃむしゃ菓子パン食べてるからね。
菓子パンね、ちょっと面白いんですよね。なんか
面白くないよ、私と日本人として恥ずかしいよ、どっちかっていうと。
いやどこからがその線引きというのがさ、うん、難しいかなって。
マリコって優しいね。
そうかな。
私は絶対許せないね、まあ、この人は日本を生み出してると思うね。
大げさな。また
また大げさになっちゃった。大げさにならないうちに、はい、プレゼントのお知らせです。
はい、今週は七冠馬光製紙合名会社さんからお酒をプレゼントいたします。ご希望の方は住所、氏名、電話番号を明記の上メールでご応募ください。商品の発送をもって当選とさせていただきます。
たくさんのご応募お待ちいたしております。
はい、
20歳からよ。
はい、お願いします。お願いします。年齢制限があります。
年齢制限ありでございます。
はい、
本当でもたくさんのご応募お待ちいたしております。
はい、
ということでお相手は葉月雅子と
鈴木真理子でした。
今週も良い日本酒、良い焼酎、良い地ビールを飲んでくださいね。